明日はパッと晴れるかな。たまには海でも行きたいな。明日はきっと会えるから、夜空の星に願えば、ダメなら雨に歌えば、あなたの笑顔で晴れるから。
ケビジェスラジオヘブン、国分寺をねじろに暗躍する秘密風結社 KBJ がお送りするネットレディオ KBJ's レディオヘブンの楽しいお時間やってまいりました。お会いで私ヤシオザクリーダムでございます。よろしくお願いします。
新座フレッシュマンです。
ピギースボールです。
よー豚野郎ショヘイ。
アスファルトアリゲーターです。
よー DJ エンド。というわけでね、はい、始めていきたいんですが、うん、なんだかすっかり寒くなってしまいましたね。
ねえ、ましたね。
なんか先週とかさ、結構暑かったじゃん。
う
ん、
暑かった。
なんか雨が降ったら急に寒みたいな。
週後半から ね、今週は一気に寒くなりましたよね。
皆様、体調などには気をつけて、過ごしてほしいなと思ってますが。はいはい、ですね、先日なんですが、国分寺の、ヒップホップサイド。
ヒップホップサイド結構盛んなんですよ。
結構ね、実はヒップホップ系はいるんですよね、いろんな人が。ね、
いろんな。
で、2階のゾウさんっていう、はいはいはい、ピクニックエブンでもねお店を出してもらったところに、結構集まってる若い連中がいて、
なんかこうフリースタイル
ダンジョン的な、フリースタイルダンジョン的なイベントとかをそこでやったりしてるやつらがいて、でほら KBJ マイクロホームマスターズで、ね、
はい、
フューチャリングしたあのリプトンっていうさ、ヤングガン
ヤングイケメンの、
ヤングのイケメンの、はい、彼とかとは結構まあ仲良く酒飲んだりしてるんですよ。はいはい、まあ、俺が今38で、彼とか23、
4。若いですね。
一回りも以上。
そんなわけのか。トゥーヤングな連中とも、はい、あの、ヤシオザフリーダム最近積極的に、
はい、若い生き血を吸って。
若い生き血を吸い。
してるわけですね。
そうですね。はい、酒とかすげえおごらされて、超大変なんですけど。はい、で、そのリプトンが、うん、まあこれまたあの、KBJ でさ、ロマンスバーティーやってさ、
はいはい、
ガーナ出身のさ、はい、黒人のエルビスってやつがやってる店が、はい、シティバーって店があって、そこでイベントをやるっつって、ヤシオさんちょっと来てくださいよみたいな話になって、まあ渋谷とかだったら、はい、いや、ちょっと眠いから無理っつって、だけど、国分寺だったら、まあ歩いて10分くらいで行くから、まあ、まあいいよ、チラッと行くわっつって、まあね、行ったらさ、とりあえず、結構俺の知らない若いやつが超いっぱい
いる。そうそうそう。若い。
ボサは B ボーイたちが結構いて、おー、こういう感じかいと。まあ、相当なアウェイ感をさ。
まあそうですよね。今までこう見たことない。
男女の比率どれぐらいなん
で、結構ね、なんか可愛い女の子とかいるんだよね。
大学生とか
大分ね、あの、やつらほら、フィギーさんが言ってた統計周りのクルーがさ、
TKU たちですか、
東京大学の人たちが多いから、はい、みたいな、多分まあその何つながりっていうかの人が多くて、でまあ最初はねもう おじさんがいきなり混じっちゃったみたいな、うん、あれあれみたいな、
家のおじさんなんだろう、
なんだこいつみたいな、ね、ちょっとドギマギしたんだけど、ちょっと、まあ、リプトンって良平って言うんだけど、良平よと、まあ、ちょっと前一回紹介しろと、
挨拶させろと、
ちゃんと撮影をさせろまず
は、
ピクサーが来たぞこいつで、まあまあそういう酒とか飲んでたら、はいはい、まああのボールビートクルーってね、またあの、はいはい、ピクニックエブで出てくれた、うん、あいつらもなんか後から来てくれて、うん、したらまあ結構楽しくなってきちゃって、はいはい、俺もでまあまあ結構ね酒飲んでたわけですよ。
そ
したらまあいろいろショーケースだなんだとかやってて、ほうほうほう、こういう奴らがいるのねみたいな感じ見たら、DJ にこう変わったわけですよ。はい、そしたらその DJ がね、うん、 まあ、その子も20前半って言ってたね、若いんだけど、レコードでプレイするわけですよ、うん、ドーナツ版のとかも
駆使
して、で、まあ、ジャンルで言うと、スティルディギンですよね、ムロ先輩、
はいはい、
いわゆるヒップホップの元ネタになったような曲っていうのがあるんですよね、うんうん、ヒップホップってサンプリングミュージックだから、うんうん、あれこのフレーズ聞いたことあるよみたいな、うん、その元々の音楽があってそれをサンプリングしてヒップホップに生まれ変わらせて作ったりしてる、
はいはい、当時言われてたネタモノっていう、
ネタモノってやつです、はいはい、いわゆる、
はいはい、だからドーナツ版だ
とかいろいろなんだけど、その辺のものすげえ持ってて、うん、
ディガーなん
だよ、ディガーなんだよ、ですげえ結構 DJ も良くて、マジかよこいつと思って、すげえ話したの、そのお前すげえなっつって、この年でここまで掘ってるやつは見たことがないし、すげえすげえと話になって、ちょっと今度イベントやるときはなんかこの俺四つ打ちとかをメインにやってんだけど、結構ヒップホップのステージとかも作ったり最近してるから、その時はぜひ頼むとみたいな話をして、
まあね、
もちろんすよみたいな、
ぜひぜひみたいな、
ぜひぜひみたいな感じで、まあちょっと連絡先を交換してね、うん、まあまだこうね、知らない才能っているなと思ったのと同時に、やっぱこうたまにはね、若い現場に飛び込んでみるのもね、
そうね、
大事かな、なんて
パワーがあるからね、
う
ん、
そうそう、
若い子たちは、
はい、俺らもさ、もう40代ぐらいになっちゃってさ、うん、はい、で結構言っても30代前半ぐらいのさ、
う
ん、
そうですね、
DJ とかとは結構仲良くさ、
うん、
やってきたりもしたけど、
う
んうん、気づいてみればそいつらだって割といい年、
若者いないから、
そう、若手若手と思ってたら若手がいなくなってる、
若手若手と思ったやつが子供連れてきた、
そうそうそう
そう
そう
ね、
そうだから今さ、うん、俺の危機感はノーヤングだと、
う
ん、
そうね
結局さ、こう、まあ俺たちもさ、好きでこのカルチャーに触れてやってるんだけどさ、でもカルチャーって本当は若いやつから生まれないといけないと思うんだよね。
そうね。
うん。いつまでもさ、おっさんがさ、偉そうな顔してふんぞり返ってたらさ、のは俺は良くないと思う。
そうね。キギもこの前 DJ ちょっと渋谷で久しぶりにしてきましたけど、まあその後、終わってね、またこうオースとか、
はいはいはい、
ちょっとこう何軒かはしごしてましたけど、
うん、
若いやつおらんかったですよ。
そうなんだ
よ、
ね、やっぱ40代
か、30代40代
40代、うんうん、そう、最近俺はね、もうクラブ界隈が養老院になってんじゃねえか、
そう、なんかねえ、20代の頃遊び行ってたところがそのままみんな
人
ってこう若いね、
下がいないまま
人たちが
上に行っちゃってる感じあると思うんですよね、
気持ちが若いまま年取って
る、ね、そうそうそうそう、
ちょっと、
うん、みんな他のところいるんだろうね、
そうなんだよね、だからね、国分寺ではね、うん、そう、やっぱヒップホップっていうそのジャンルと、
うんうん、
俺たちが言ってた四つ打ちっていうジャンルの、
うんうん、
まあ、壁はあるにしても、
うんうん、
俺はね、うまいこと融合させていきたいなと思ってるわけですよ、
ね、う
んうん、結局そこに音楽の垣根はないですから、
うん、
ダンスミュージックですから、
うんうん、
両方、ね、多分俺は両方レベルミュージックだと思ってますし、
うんうん
うん、だからまあ俺たちの歩み寄りっていうか、むしろ俺はヒップホップ出身だしね、
そうですね、
っていうところでほら、はい、四つ打ちも好きになったりとか、はい、まあみんながこう音楽の幅を広げていったりとか、うん、できるんじゃないかなと思って、
そうですね、
というわけで、年末にですね、
はい、
まだ日にちとか決めてないんですけど、KBJ 今年最後のパーティーを一本打とうかなと思ってて、はい、でそれは結構ダンスミュージック、うん、ヒップホップ、
うん、
ハウス、テクノとか全部こう網羅するような
の、うん、
まあ、規模はそんなでかくないんだけど、うん、内容はすげえ充実した感じの、
ヤングジェネレーションも
ヤングジェネレーションもがっつりこう
取り込んで
ミックスして、
はい、
ミックスして、
いい
一応やったろじゃねえかと、
ジェネレーションの壁を
超える、そして音楽の垣根も超える、どうすかこんな感じ、ブレイクスルーしたいなと、
ブレイクスルーしましょう、
結構ね、
はい、
夕方5時から始めて朝5時までやろうと思ってて、うん、まあここはおじさん一回踏ん張るぞって、ね、
マラソン、マラソン、
マラソン、マラソン、マラソン、
変わらずね、
変わらずね、そこは、
うん、そこは
ほら、おじさんがこんな頑張ってんだぞっていうところはね、 やっぱ和コードに見せないといけないよね。もう帰んのがやばい。バカ野郎って。っていうわけでね。
はい、
で、バカ野郎っていう言葉が出たんで、ちょっと遠藤さんにアウトレイジの話を、
はい。バカ野郎といえば。
バカ野郎といえばアウトレイジなんですけど、はい、僕、アウトレイジ超見たくて、ね、まだ見れてないんですけど、あの、最終章ね。
はい。
どうでした？
まあ、今回、
先週から
先週
7日で、
ちょうど7日土曜日、
はい、
本当土曜日も見に行ってきました。
おすごい。
初日に
初日に、まあ、地元、はい、実家の方茨城で見たんですけど、はい、まあいい具合にガラガラで、
あマジで、
やっぱね田舎で見るとガラガラなんですよ、
ね、あなるほどね。
で田舎でよくあるパターンだと、はい、毎回必ずと言っていいほど、はい、ちょっとチンピラっぽいおっさんと愛人みたいなのが、何セットかこうカップル
で、ね。
もうね、手、2回ぐらい地元で見てんだけど、必ずそうなってるよね。
結果から言うと、
まあ、
最高？
いや最高っていうかね、これ一言で言うとスッキリした感じだけど、
スッキリ。
アウトレイジって毎回、ワンもツーも、この先どうなんのっていうちょっと余韻残ったです。
残った。
あ、たけしらしくスッキリ終わったなと。
完結感ある。
あ、もう、あ、もう次ないわと。
あ、そう。
あっさりもう、納得できます。
マジで。
はい、
なんかさ、一作目は結構ドンパチ系のすげえやつで、二回目は口喧嘩半端じゃねえみたいな、バカ野郎この野郎多分200回ぐらい言ってるみたいな感じだったけど、三作目は
もう、まあドンパチもありつつ、まあ今回ちょっと韓国
なんか
ちょっと絡んでて、
国際的フィクサー。
国際的フィクサーって言っても、
だと三能会でしょ。
三能会出てくるんだけど、まあね、あんま三能会そんな目立たない。
あ、そう。
まあ、きっちりとこうタケシが落とし前をつけるという結果なんで、ぜひ見に行った方がいいと思います。
見に行って
後悔はね、もやっとしたものは後悔もしれないです。
なるほど。俺ね、ヤクザ映画が三度の飯より好きなんで、確実に行きたいんですよ、ね。
あとまあポイントあれですね、TL だけが見どころでしたね。
見どころ。
TL だけすごい役者としていいよね。
いいですね。
なんか結構さ、いろいろ出てるけど、悪役やらせるとマジで悪そうだ
ね。今回のあの悪役っていうのは、若干キモいぐらいの、言っちゃうとあれなんであれなんですけど、
まあ、
情けない悪役だ。それもすごいぴったりハマって
ね。いいっすね。
ひよってんな、みたいな。
超見たい。超見たい。じゃあ、俺も見たら、またアウトレイジについては、
その時にちょっと、
詳しくいきたい
すみません。
なんか、井野さんも、あれらしいですね、おすすめの映画があるっつって。
そうですね。次恒例の
恒例になったっけ
映画コーナー。
恒例にしたいんでしょ。
恒例にしたいなと思って、映画好きのピギーはですね、最近まあ、映画館にあんまりね、足を運ぶことは難しいんですけども、まあ、DVD とかで、まあ、映画見てるわけですけども、最近ちょっとおすすめの映画が一本。
なんでしょう、
湯を沸かすほどの熱い愛。
湯を沸かすほどの熱い愛？
はい。
何ですかそれ。
まあお風呂屋さんが舞台なんです。
なるほど。そういうことね。知ってるよ、ミューザリーのやつやろ。
そうそうそう、そう、うん。知って
る
んじゃねえ
か。知ってる。いや、これラジオスキルだから。知らないふりをして。知らないふりをして聞くっていう、ね。
まあピギーも子供は先日3歳になりましたし、ね。
はいはいはい。
まあ親子愛、家族愛とは何なのか。
うん。
これ改めさせて考えさせられるところで、まああんまりネタバレの話はね。
っていうのはまあどんな話かを。
まあ宮沢りえがお母さん、
うん、
で、この娘がね、一人高校生の娘が、
うん、
で、旦那が小田切丞。
おぉ、またすごい夫婦だね。ね
小田切丞がまあ、もう始まった時にはもう蒸発してていない。
嬢が
嬢
が蒸発してる
で、宮沢りえとその一人娘が、ね、
うんうん
まあ、頑張って生きてる中で、
うん、
まあ宮沢りえとその娘の関係だとか、うん、小田切嬢のその別の娘がいたりとかしていく中で、
まあ、
宮沢りえがいきなりこうがんが見つかってね、
あれまあ、
もう余命何ヶ月、
あれまあ、
その中で、
はいはい、
どう生きていくか、どう人生を終えるか
はあ、
っていう、まあ、
簡単に言うとそういうストーリーで。重いテーマというか。
そう、
うん。
重いテーマなんだけど、まあ、いろいろ笑いあり、涙ありで、
結構
泣けます。
泣きましたか？
泣きました。
泣くんですか、
いい日も泣くんです
か。涙を泣く。
人の心をね。
人の心があるんです
か。映画を見て人の心を思い出すんですけども、はいはい、まあそのテーマもね、最後のシーンでね、うん、この映画のタイトルも、うん、なるほどなと。
お風呂屋さんだし。
え？お風呂屋さんだしね。
なるほどね。
いろいろ。まあ、ね、見てほしい、本当に。じゃあ。まあ賛否両論結構ね、評判はね、うん、結構分かれてるんですけども。
うん、まあでもさ、うん、映画の面白さもさ、結局美味しい問題に通ずるものがあると思うんですよね。
どこを美味しいとね、うん、面白いと思うかっていうところなんだけども、
う
ん、はい。
そうそうそう。まあ自分が面白ければね、それでいいですしね。
自分が面白いと思ったものをこう皆さんにもぜひ見ていただきたいな。
なるほど。ね、今後この何、ムービー、はい、ムービーウォッチは恒例にしていくんですか。
ムービーピギー、ね。
ムービーピギ
ー。映画って本当にいいもんですね。
いいもんですね。ね、
ベイブとか紹介しても
らって。過去の名作もね。ちょっとね、コンスタントに行きたいと思いますので、まあ、今日はこんなところで、
はいはいはい、僕のじゃあ一個連ドラ的なやつでさ、
連ドラ
孤独のグルメってあるじゃないですか、もともと漫画でさ、
はいはい、
一人で飯食って、うん、その飯についていろいろ語るってやつで、であれなんかドラマでさ、うん、シーズン6まで今できてるの、
ね、
めっちゃ、めっちゃ長いんだけど、でまあ1話完結だからさ、サクサク見れるからさ、ちょいちょい見てんだけど、あれについて俺一言だけ言いたいことがあって、ゴロ飯頼みすぎじゃねって見てる。
いや、ね、ちょいたまに見る、
うん、なんか例えば定食屋入るじゃん、でなんかこう定食がっつりさ、まあ、魚あってさみたいな、それにプラス小鉢3つとかさ頼むの、
あ、そうね、メニュー単品の定食に対して、なんか追いで小鉢みたいな、ね、
追いで頼んで、うん、
これもみたいな、
そう、それでなんかメインの豚とかぶったとか言ってバカなのかなと思うんだけど、でただ本当頼みすぎなんだよね、
う
ん、あれ
そうね、
あの昼飯設定なんだ大体あれ、
そうですね、
昼飯あんな食うかねっていう、
いやあれがゴロの一番楽しみだから、
そうだね、まあそうなんです、ね、
定食のメインに対して単品でメインもう一品頼
むみたいな2個ぐらいいくよ、そうそうそう、2個3個いくよ、
あと隣のテーブルの見てあれお願いしますみたいな、
こんなのもあるのかってすぐ頼んじゃうよ、
昔の俺みたいな頼み方します、
エンドさんもバキューム的な
バキューム的
なことが良かったですからね、
あんな食えないよなと思いながらね見てるっていう、まあそれだけの話をしてしたかったんですよね。でまあね、はい、今日はね、うん、久しぶりに石井の兄貴が
そうなんですよね、
レターをくれない
と、お休みサボって
聞いてるみんなもレターをくれないから、はい、こうトークテーマがさ、どうしようかなみたいな、
ノーレター
ノーライフ、
はい、
もうダラダラ話すしかねえな
そう絞り出してますよ
って感じなんで、はい、今日はまあ一応盛り上がるかどうか置いといて、
うん、
やっぱ時事ネタ行こうかなと思ってて、今といえば何ですか、井野さん、
希望、
希望だよね、
希望だよね、
死亡ではなく、
ね、希望だよね
希望だよねそう、今、はい、まさに選挙戦が真っ最中なんですけど、うん、はい、今回まあさ、いろいろ思うところはあるにしても、うん、ちょっと面白いかなっていう気もするんですよね、その辺やっぱ井野さん専門じゃないですか、
そうですね、まあ、社会をこう切っていますけども日頃から
ですよね、はい、どう捉えてますか今回の選挙は、
まあなんかこうね、うん、10年ぐらい前にもこう劇場型なんていうことがもてはやされて、はいはい、
ありましたね、
いろいろとね、はいはい、話題先行でこう選挙が行われてて、
うん、
まあそういうちょっと最初の頃はね、
うん、
割とこう劇場でこう希望対自民みたいな、
はいはいはい、
こう様相を呈したものがね、またちょっとこう違う第3局が
出てきて、第3局が出てきて、
まあ、そっちの方がこう盛り上がってますよなんていう情勢もなりつつあって、なかなかこれってこう、うん、やっぱ分かんないもんだなと。
そうだね、なんか基本的にはまあ本当キツネとタヌキのバカ試合だなと、まあ毎回のことですね、そうだと思ってるはいるんですが、やっぱその中で今やっぱり一番気になってるのが枝野さんですね、僕は、
はい、第3局
で、うん、やっぱね、立憲民主党、
はい、
ね、まあ前原さんが一番ババ引いたと思うんだけど
ねえ、筋書き通りにドラマっていかないんだねっていうのね。
っていうね、うん、 マジでババ引いたなと思うんだけど、
な
と思まあ、その中から枝野さんがこう 分党じゃねえか、うん、もう完全に新しい党を立ち上げて立憲民主党だっつって、
ツイッターのフォロワーがすごい
勢いで増えてるんですよね、
ニュースが、う
ん、でなんか今街頭演説とかも爆発的に人が来てて、
一番なんかね人が来るとか言って、
そうそう、俺もなんか結局、政局っていうか政策とかさ、いろんな党がいろんなこと言うじゃん、でまあ当然立憲民主党の政策についてもこれは違うんだよなとかいろいろ思うところはあるんだけど、まあ、男気と筋を通したのは枝野かなって俺は思ってて、
そうね、まあそう見えるしね、
見える、
うん、確実に、完全に逆にね、
そうなんだよ、だちょっとね、ヤシオザフリーダムとしてはね、ここは枝野の男気にかけようかなと思ってます、
やっぱ義理と人情がね、
義理と人情
何よりも大事にする、
何よりも大事に生きてきたからね、
フリーダムさんは、
そうなんですよね、
はい、
っていうところで、いろいろね政策についてはね思うところあるんですよ、フリーダムとしても、
そうですね、
いやーほら安保の話とかさ、
いろいろね、情勢的にね、ミサイルが飛んできちゃう世の中ですから、
フリーダムすごい悩んでて、結局核武装ってした方がいいのか、しない方がいいのかって話もあるじゃないですか、どうなんですか、フレッシュ的にはどう思いますか、
それもさ、それもどうしたらいいか分かんないよね、どっちもいい気がするし、どっちもなんか不安な気もするしさ、
ね、そうなんだよね、
使う人によるじゃないそれって、
フリーダムもねすごい答えを出せずにずっといてね、やっぱりなんかそれはさない方がいいけどさ、っていうね、
なくて困った時どうするんだろうって、持っときゃよかったっていう、
ね、
ことにもなりかねないじゃん、
ほらやっぱさアメリカの銃乱射事件みたいなことがあるとさ、ああいうの見るとやっぱり銃があるからああいうことになると、頭のおかしいやつがいきなり撃ち出すとね、それって核にもさ同じことで言ってさ、結局頭のおかしいやつが核持ってるさ、使うやつとかいるだろうし、でもかといって逆の意見として、そうなった時に対抗する手段がないとどうすんのよっていう話にもなってくるじゃん、だ俺どうしていいか分かんない、
分かんない、ほんとそこはさ、
個人俺、アリゲーター的には、実はまあ、憲法9条っていうか、守られていてほしいものっていうのは、もう子供の頃からって、まあ、核についてはもう完全にノーな考えなんで、それはまあずっとどんだけ人と話しても変わらない、そこはなんかブレない、まあ多分それって生まれたところの実は教育もあるのかなと、実は東と西で結構分かれてて、西側の西側っていうその関西とか九州の方ってすごい原爆の教育がすごいんですよ、
なるほど、
で東の方に引っ越してきた時に意外とそうでもないなと、
まあ実際落とされたのは西だからね、
そうだからすごいその子供の頃から見てたその悲惨な映画のインパクトが強すぎちゃって、若干トラウマになるぐらい見ちゃって
ね、
もう核イコールノーっていう風になっちゃう、どうしても
なんだけどね、まあそのいろんな話があるじゃないですか、そのもお互いに持つことによって均衡を保つって、
そうそれも分かりますけどね、
ね、ただね、
嫌ですね、
アメリカの銃もさ結局誰かが全員が一斉のせいで、はい捨てないと絶対無理じゃん、
無理じゃん、
誰かが持ってたら
だめ、無理じゃん、無理じゃん、もう全然無理じゃん、普通さっていうね、だからね、俺がいつも思ってるのはね、宇宙人とかがねこう攻めてきてほしいんだよね、遊び遊びな感じでね、したらこうちょっと地球で争ってる場合じゃないみたい
な、ね、地球
連邦軍的な SF の的な
ストレスタルビーイング的な
やつ、そうやっぱね、もうそうでもしないともう無理っぽいなみたいなね、
ガンダム世代なんでね、
そうなんですよね、あとフリーダムは実はものすごいこと結構考えてて、
はい、
もう日本をやめたらいいんじゃないかなと思ってて、
国を
率先して日本がまずアメリカになってみるっていうのを考えてて、そしたらアメリカと日本の間に安保条約なんか必要がまずなくなるじゃないですか。だから結局国と国が分かれてることによっていろんな摩擦って生まれてると思うんですよ。
まあね、だからこうスペインみたいな話もね、
もう出るよね、
やめたらしね、
なるしね。だから世界がアメリカになればいいんじゃないかなっていう、アメリカと呼ぶのか、それを世界と呼ぶのかっていうのはあれとして、
まあね、そもそも国って何なのかって話になってるんですよね。
そうなんですよね。まあ結局アメリカになったところで地域性は残りますよ。絶対にね。
州みたいな感じです
ね。そうそうそう。
地球連合みたいな
にまあなるのが一番いいんじゃないかな。とかね、思いはするんですけど、はい、まあそんな簡単にじゃあはいはいそうなりましょうってなるわけもない、
なれないもん
ね、なれないよねつってね、なんつー話、ね、でもなんか、はい、まずいろいろじゃあ原発とか、うん、まあ核兵器のあれだとか、うん、憲法9条の改正の話とか議論をするべきだと思うんだよね。
井桁さんが言ったようにこう自分はこうだからっていうふうなものが、うんちゃんと持つことが一番、うん、
そうだね、
大事だね、
うん、そう、そして人は意見を変えてもいいし、
そうそうそう、
うん、っていう、ね、まあいろんな人議論戦わして、うん、やっぱりでも最終的に日本としての答えは出さなきゃいけない日が必ず来ると思います。ということで、
はい、
選挙にはいろいろ考えて自分で、
はい、
あの自分の意思を乗せた一票を投じてほしいと私は思います。ってことでいいかな。
ってことで、ってことで。
ですね。ということでね、はい、最後に、はい、ちょっと、ヤシオザフリーダム、チャレンジ企画をね、始めようと思ってました。
前回だっけ？なんか言ってたよね。
ちょっとね、発表を今回しようかなと思って。うんうん、ピクニックイブンとかでさ、ボールビートクルーっていう、うん、フリースタイルフットボールのチームがいて、うんうん、で、結構仲良くなってきて、いろいろ酒飲んだりしてて、うんきっとまあ俺も38のおじさんですよね。
もうね。
ね、完全体の。
10年太りもいいとこですよ。
はい、もうブクブクですよね。で、しかもデスクワークで毎日運動なんかしないと。はい、で、まあ彼らを見てて、うん、リフティングってできたらちょっといいなと思ったんですよね。
まあ、そうね、リフティング、ひたすらリフティングやってる人たちを見てるからね、
そうそうそう、
あんなかっこよくね、
そうそうそう、
コマーシャルとか出ちゃってさ、
そうそうそう、
そうだよね。
まあなんか、ちょっとリフティングとかできたら、かっこいいじゃん。
そう
だね、急に、あれやっちゃうリフティングとかできんだみたいな。
そのビジュアルですげえ上手かったらすごいよ。
ね、ね、いきなり。
メジャーサッカーね。
うん。
ああ、まあ、やってたよね。
まあ、そこそこ足しだめますよぐらいでいいんだけど、で、ちょっと陽介って、まあ、ボールビートクルー社長と話してて、ちょっと、俺、本当、ど素人で、サッカーもやったことないし、小学校の時に野球やってたぐらいですよ、スポーツは。
私もね、ピギーも、フリーダムも、こう、ノーサッカー。
ノーサッカーな人生を送ってきたんで。
できるだけこう、サッカーにこう、
ね、でそのど素人のおじさんがね、はい、こう3ヶ月でどこまでリフティングというかフリースタイルフットボールの技ができるのかっていう企画をね始めますよ。これ
おいいですね。
一応ね、ボールビートクルーの YouTube のチャンネルがあって、うん、それで、まあ、1週間に1本ぐらい、うん、こう経過報告みたいなの、
今週何回みたいな、
まあ、俺の疲れてるシーンとか、はい、ぼやきとか、やっぱできねえわとか、
靴ずれとかね。
そうそうそ
う。靴ずれすんの？
わかんないけど。あと、酒に逃げてるシーン
とか。結局ね、みたいな。
やっぱやるって言うんじゃなかったな。
後悔しちゃって。
でも、それを乗り越えて頑張ってるおじさんの姿、はい、っていうのを、
24時間ランナーで。
勇気を与えるかも。
勇気を与えたい俺は
全国の中年に
全国の中年にね、はい、っていうことでちょっとねご期待いただきたいと思っております、はい、うん、一応なんか目標としては、うん、まあ、アラウンド・ザ・ワールドっていう技があって、
はいはい、
まあ、ちょっと口で説明するのは難しいんだけど、うん、まあ くるっとボールをねリフティングしながらこうボールを一回転させるみたいな、う
ん、ボールを一回転
ボールの周りを
足を足が一回転
で一回チョンって上げてる間に足をボールの、ま、ボールの周りをくるっと回すっていう
二重跳びみたいな感じ、
縄跳びで、まあちょっとじゃあ動画上げとくんで、
うん、そうねそうね、
うん、これが目標ですっていう動画を上げとくんで、はい、あのそれを見てもらって、はい、これかと。
なるほど。
っていう感じでね、やろうと思ってます。
楽しみですね。
あと、そうですね、うん、11月26日になるんですけど、はい、あの、僕、まあ、これもピクニックイベントに出てもらった、はい、ファニーガイズっていう、
はい、
歌うたいの集団がいるんですけど、それの一応リリースパーティーっていう形で、うん、国分寺のユニオンっていう店でライブをやるんですけど、それに、あの、はい、僕ら、KBJ マイクロフォーマスターズっていう、ラップユニットをやってるんですが、はい、それでちょっと一緒に、ライブやってくれよみたいなオファーが来たんで、
あの5月のね、
ああそうだね、輪廻の周年時のね、
あの幻のライブ、
幻のライブ
あれっきりかと思いきや、
あれっきりと思いきや、
なんとオファーが来ました、
やりますそうそうそう、はい、やっぱねやれることはやっていこう、
そうですね、
いただいた話は
俺もさっき聞いたからね
そうですね、
戦々恐々としてますが我々も、
そうですね、はい、またちょっと頑張らないといけないいろいろと増えてきました、はい、まあ挑戦こそが俺たちのオファーの条件だってブルーハーブが言ってたんで引用させていただいて、ね、みんなもいろいろ挑戦して人生を楽しく生きていきたいなと、
はい、頑張りましょう、
思ってます、はい、ということで、はい、KBJ's Radio Kevin お便りの方すげえ待ってるので、お願いします。じゃあまた、よろしくお願いします。
願いがあるのよ、どうよ
目。